どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日の本題の前に、昨日の放送ですね。放送というよりはコメントなんですが、たくさんのコメント、本当にありがとうございました。そのほとんどのコメントがね、このボイシーを発信してくれてありがとうとかね、毎日お疲れ様ですみたいなことを言ってくれて、こういうものをね、こういう声をかけていただけると、僕も頑張れるなと思うところです。毎日発信をするっていうことはね、簡単なんですよ。実は簡単で、クオリティさえ気にしなければ、毎日お天気読んでればいいわけですからね。毎日発信するのっては簡単なんだけれど、でもそこにクオリティを乗せるっていうと難しくなると。毎日人の時間を奪ってお話を聞いてもらうわけですから、毎日毎日皆さんのためになる放送を続ける。そのクオリティを担保するっていうのは本当に難しいよねっていうのは、改めて、ここ最近思ったというところです。それでも毎日配信していくんだけどね。クオリティ担保できない場合はね、2日に1回とかにもなるのかもしれないですが、基本的には毎日クオリティを担保して、これまで通り頑張っていきたいなと思います。感謝を伝えてくれたリスナーの皆さん、ありがとうございます。そして初めてね、コメントしますなんて方も何人かいらっしゃって、本当にありがとうございました。僕から伝えられることはやっぱり感謝ですね。いつも聞いていただきありがとうございます。聞いてくれる人がいないと続けられませんからね。ということで、お互い感謝しながら今日も頑張っていきましょう。今日の本題は、9月になりましたので、いつもやってるね、毎月1回やっているおこちの気になるニュースと、これはお金に限らず、僕がね、ふと気になった話をいつもメモしているんですが、1本の放送にはなりきらないぞというものをいくつかガッチャンコして皆さんと共有をしていくというね、そんな放送です。まずは1つ目なんですが、 AI の話ですね。今日は1つ目、2つ目が AI 関連で、2つ目、3つ目、4つ目が税金関連という感じですね。まずは1つ目、これでね、なんか10分話せそうな気もしないでもないんですが、これを10分朝から話すとなかなか難しいというかね、お互いに気持ちがちょっとへこんでしまう部分もあったりなんていう感じがするので、さらっといきたいわけですが、チャット GPT が10代の青年の自殺を助長したとしてオープン AI が訴えられているんですよね。ここがね、非常に、難しいところだなぁと、その前後関係とかね、どういう経緯があったとかを見ていて思いましたね。で、この問題っていうのはね、その AI、テクノロジーとか、その使い方、それと、この命という問題を切り分けて考えないといけないなぁと、個人的には思うわけなんですよ。で、これさらっとね、タイトル聞いて、内容表面的に見ると、チャット GPT と、10代の青年がね、チャットをやり取りしていて、最終的にチャット GPT が、その自殺をほのめかしたり、自殺の仕方を教えたりして、そして、青年がね、自殺をしてしまった、なんて読み取れるんですけど、問題はそんなに簡単なものじゃなくて、やってみるとわかるんですけど、OpenAI のチャット GPT はですね、そういうことをチャットすると、もう全力で保護するんですよ。つまり、命に関わる問題っていうのには、もう絶対に関わらないようなシステムになってるわけですね。むしろ、自殺を助長するような文面をチャット GPT から引き出すことは、ほぼ不可能に近いんですよね。だから、命と切り分けてテクノロジーの話をすると、あらゆる保護施策みたいなものをかいくぐって、で、絶対に引き出せないものを引き出せたという時点で、このアダムさんというね、青年だったんですけど、アダムさんは称賛に値するぐらいにね、テクノロジーを理解していたと、チャット GPT を理解していたというのが、すごいなと思いました。ただ一方で、オープン AI としてはね、絶対なものは作れないからね、辛いところなんだけれど、そこをかいくぐられちゃダメだよねと。これはある種のセキュリティなはずなので、そのセキュリティを乗り越えられてはいけないよねっていうところで、非常に難しい問題だな。その先ですよね。こっからどうなっていくのかっていうのは見守っていきたいなと思います。一説によると、その自殺をしたアダムさんは、物語を書いていると主張することで、チャット GPT から言葉を引き出していった。だから物語を書いている風にチャットをしているので、あなたに聞いてるわけではないと、あなた勝手に意見してるわけではないというところなんですかね。それで、OpenAI のセキュリティっていうのを乗り越えていったという話なんですよね。これはね、 まあ、オープン AI を表面的に叩くみたいなね、あとは AI を表面的に叩くっていう人は結構多く散見されたんですけど、いや、それはもう全然話の本質とは違うよねというところが非常に気になったので、まあ、AI の未来というのはどうなるか、まあ、今後も見守っていきたいなというところです。続いて、デジタル庁がガバメント AI を整備へ、政府地方を横断できる、そして使える生成 AI へということで、これは7月ぐらいかな、出てきたニュースなんですけど、まあどうなるかなとね、個人的には一応注目してるんですが、まあ結局ね、政府が用意するチャットボットとかっていうのはあんまりいいものにはならないので、どうだろうとは思うんだけれど、今回期待したいのは、そもそも行政は、例えば、行政の職員、市役所職員とか区役所職員の方々っていうのは、自分のデスクトップ、自分のデスクに置かれているパソコンで、おそらく外部のインターネットというか、外部のプラットフォームに接続することっていうのは、自由ではないと思うんだよね。なので、チャット GPT をそもそも仕事で導入するとかができないんじゃないかなと個人的には思ってるわけですよ。しづらいっていう意味でね。できないんじゃないかなと、セキュリティ的に。なので、チャット GPT と同等のその AI システムっていうのを内部で作成して、そして内部で AI を活用できるようにするっていう観点では非常にいいかなと思います。まあ、お役所仕事っていう言葉は、この日本にはあって、まあ僕はそういう言い方っていうのはあんまり好きじゃないんだけれど、ただね、僕も役所である税務署と相対することはよくあるわけですけど、まあどう考えても非合理なんだよね。非常に非合理で非効率なやり方っていうのをやっているので、まあそれを一気に生産性を上げるという意味では AI って欠かせない存在なので、とはいえ、チャット GPT とかジェミニとかそういったものは使えないんだとしたら、それと同等のものを内部で使う。まあそれをガバメント AI と呼んでね、やっていくんであれば、そこは日本の生産性がぐっと上がるのかなと。行政側の生産性ってなかなか上げられないですからね。一つの転換点になるかもしれないなというところで、期待をしているという感じです。まあ間違ってもね、その役所で AI がいろいろ全部答えてくれるとか手続きをしてくれるみたいな期待はしてないんですけど、まあその期待を超えていったらね、ありがたいなというところです。続いて、増税の話ですね。まあ、ガソリン税は下がるわけですけど、まあ、そのね、当分の間税率と言われる暫定税率がなくなって、ガソリンは11月から下がる予定なんですけど、その裏側で、まあ、いろいろなことが起こっているよという話はね、プレミアムでもね、先月かな、お話をしたところなんですが、また新しいね、話出てきました。まあ、12月のね、税制改正大綱が迫ってきているわけですが、そこに盛り込みたいのが、国土強靭化増税というものですね。まあ、読んで字のごとく、国土を強靭にするためにいろいろやるから増税しますっていうものなんだけれど、まあ、ガソリン減税したからそっちで増税ねっていうね、予算は減らしません、収入は減らしませんっていうね、強い意志を感じるというところです。まあ、このチャンネルでは何度も言ってきたんだけれど、まあ、これはいわゆる財務省的思考ってやつですよね。減税があったら増税しなければならない。なぜなら売上、収入が減っているからだ。それが減ると国債を発行しなければならない。借金は悪だ。みたいなね。まあそういう考え方ですよね。収入が減ったら節約するんですよ。家計管理っていうのはそういうものじゃないですか。節約をしながら次の収入を増やすために努力をする。それが家計管理なので、まあ日本政府といえどね、まあそれは一緒ですから、ガソリン減税、税収が減るんであれば、まずは歳出、支出を見直して節約をしてほしいなと願うばかりです。そして節約をするところはね、1兆円、10兆円単位でありますから、こんなもん素人でもわかるわけですからね、しっかりとやってほしいなと。この国土強靭化増税なんていうものはね、させちゃいけないよねと心の底からね、思ってますので、永田町霞が関の皆さん、どうぞよろしくお願いします。さて、最後ですね、これは注意喚起なんですが、まあ、2つの注意喚起で、以前にね、闇バイト系の話した時に、まあ、所得税の還付金詐欺みたいなね、集団がいて、それをこう、子供たちというかね、若い子たちに所得税の確定申告をこうやってすると、まあ所得税の確定申告というよりは、このインターネット上にある国税庁の確定申告書作成コーナーにこういう数字を打ち込んで、こういう数字を打ち込んで送信すると、最終的にこの口座にお金が戻ってくるよ って言ってやらせて、そしてまあ還付金を騙し取ると、まあ、そういう手口が結構あるよと。で、それでニュースになってて逮捕者とかが出てたんですけど、これはね、やっぱり一つのトレンドっぽいんですよね。所得税の確定申告っていうのは、まあ、年末調整が終わった給与明細に、例えば医療費が多かったから医療費を詰め込んで申告すると、払いすぎた所得税っていうのが戻ってくるわけですよね。これは正常な申告なんですけど、その医療費に、まあ、嘘の医療費とかを入れたり、まあ、あとは嘘の寄付金、ふるさと納税とかですね、それとかを入れたりしても、まあ、還付金は戻ってくるんですよ。で、税務調査がなければ、そのままなんですよね。だから、少額の還付金っていうのを上乗せしたり、詐欺、というかね、騙し取る、税務署側から騙し取るということは、まあ、実はできちゃうんだよね。だからまあそこに着目した闇バイト系のものっていうのが流行っているので、小さなお子さんというかね、まあ、10代後半ぐらいかなのお子さんがいるご家庭ではね、ぜひぜひ注意喚起をしてほしいところです。まあ、これに限らずね、闇バイトたくさんありますからね、注意喚起をしてほしいところなんですが、そもそもね、そもそもそれが犯罪だと思ってない人もいるというお話がありました。嘘の確定申告で還付金1375万円を騙し取った団体職員の女性を逮捕ということで、e-Tax を利用して虚偽の申告内容を記載した確定申告を提出して、還付金を受け取っていたと。で、国税局が調査をしたところ、犯罪だとは思ってなかったと話す45歳女性。これですよね。だからなんかシステムいじって、個人情報を提出して、で数字で鉛筆なめなめするとなんかお金振り込まれてきたわみたいなね。これ犯罪だと思ってなかったって、これ本心だとしたら結構やばいんですけど、でもこの国のお金リテラシー、タックスリテラシーはそれぐらいであるということなのかもしれないですね。そもそもお金とは何なのか、お金を稼ぐとは何なのか、税金とは何なのか、年末調整確定申告とは何なのか、このあたりをさらっとでもいいからね、小中高でお話ししてればこんな人は生まれないわけですから、しっかりとお金の教育っていうのはやっていかなきゃいけないよなと改めて思ったという、そんなニュースでした。ということで本日も張り切っていきましょう。今日はね、金曜日なのでね、昨日の Spotify と YouTube の宣伝をさせてください。現在ね、木曜日の夜19時に Spotify の更新と YouTube の更新をしています。まあどちらもね、同じ内容が更新されていくんですが、まあながら聞きに特化したのはちょっと長めの Spotify の方ですね。で、昨日はどんなお話をしたのかっていうと、税金っていうのはね、所得税が決まればもう流れに乗って住民税とか事業税とか決まっていくんですよ。なので所得税ってとっても重要なんですよね。だからその所得税のここを押さえておこうと。そして、会社員だったらここ、フリーランス個人事業主だったらここ、そういうところを押さえて、節税をするならこの節税イベントも絶対押さえていこうねみたいなね。まあそんな話を YouTube とビデオポッドキャスト、Spotify の方でしてますので、学び直しの方などぜひ確認をね、活用をしてくれたら嬉しいです。また、大切な人にお金のことを、税金の方ことを学んでほしいなという方はね、共有をしてくれたら嬉しく思っております。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。